どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日12月18日はブラッド・ピットさんの誕生日だそうです。おめでとうございます。
エドウィンのねコマーシャル出てらっしゃるね、
チキチキジョーニーマリさんです。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、布施明さんの誕生日でもあるそうです。バラより美しいなんて言われてみたいもんですね。チキチキジョーニー石原です。
今日12月18日は歌手の彩香さんのお誕生日でもあるそうです。おめでとうございます。岩井真美です。よろしくお願いします。
なんやろ、岩井ちゃんの歌い方ってなんか涙腺緩むなかわいそうな感じがする少しだけかわい
そ
うな感
じ。そっちの涙
が手繋いであげる、手繋いであげるって
すごい、少しだけなんかちょっとかわいそうっていう
感動したんかなと思ったんですけど、そっちじゃなかったんですね。
面白かわいそうな感じです。
そう、まだあれじゃ、もうやっぱ、布施明さんの変わったの、もうちょいやで。あれじゃ変わられへんで。
え？すいません、朝からうるさくして。
ほんまやごめん。
申し訳ございません。ということで、今日ね、
はい、
たくさんの誕生日の方、
う
ん、
ね、おめでとうございます。
皆さんおめでとうございます。ということで、土曜日はですね、サンクス73。KBS 京都ホールに、KBS ホールにたくさんのね、あのリスナーさん、うん、駆けつけてくださいまして、本当にありがとうございます。寒かったな、急に。ぐっと寒くなった土曜日。
なんかちょっと雪みたいなのもちょっとちらついてた
ね。ちらほらね、降る中、
京都とか
朝早くからね、並んでくださった方、
もう
寒いから行くのどないしようかな、思いながら来てくださった方、うん、もういっぱいこう顔をね、こう見ながら、はい、あ、こんな方が聞いてくださってるんだな、あんな方がラジオ聞いてくださってるんだな、って言って、うちらもね、うん、あのリスナーさんにお会いできるの楽しみに、いつもイベント出させていただいてるんですが、私たち3人は、まあ、ずっと登場ではなくてですね、松風さん、株式会社松風さんプレゼンツの、お口、すっきり健康、美しいスペシャル。
美しいわ。あの、美と欲張りフェアみたいな入ってないです、入ってないです。違います。
うん。去年に続
いて、ね。やっぱこう、睡眠時無呼吸について、うん、先生めっちゃ分かりやすかったね。
いや、奥野健太郎先生、あの、すごかった。あれ、会場に来られた方、うん、なかなかない経験されたと思うんですけれども。
そうね。1ミリグラムの子さんさんのファンとか、
はい。
にハマれよ。
0.1 グラムの子さん。
あ、そう、0.1 ミリグラムの、はい、ごめん、いや、子さんがめっちゃ多かったな。
ほんまやで。
0.1 ミリグラムの子さんさん。
0.1 グラム。
0.1 グラム。ごめんなさい、0.13 の、
0.13
の、もう2体のギャルの、このファンの子たちとか、あの、新浜レオンさんのファンの
方。なんか、中村美智子さんのファンの方もね、たくさんいらっしゃって。
新浜レオンくんの、なんかもうファンの人、よく言うやん。あの、なんていうの？ほら、レディー・ガガのファンの人は、なんてやったっけ？
あ、リトルモンスター？
あ、リトルモンスターとか読んだり、何々一個とかなんか読んだりするのを、もう新浜レオンくんのファンの子ってなんて言うのってパイセンがこう、ファンのことをなんて呼んでんのって。レオンですって。ファンの人もレオンやねんって。レオンくんファンのことを、
もうレオンや。今急に言いましたって言ってたね。
うん。でもこれからそうしますって言ってたから。ま
あ、だ
から
いやいや、もうややこしやこし。
そう、レオナーとかじゃないんや、って。でもレオンの人たち。そうそう。レオンの人たちとか、その中村光子さんのファンの方が結構もういっぱい入ってくださる中。
ね、そう、リスナーさんももちろんなんですけども、うん、あの、多分うちらのことをね、知らない、あの、皆さんも、それぞれのファンの方も温かく迎えてくださいまして。
だから奥野健太郎先生が内視鏡を入れる。そう。これ。みんなで睡眠時無呼吸のこと。
そうなんですよ。だから口、鼻から内視鏡を入れて、うん、喉の奥、いびきをかいて無呼吸になってる時に、うん、喉の奥がどういう風になってるかっていうのを、
閉じちゃってるとかね、
ご自身で、
早いね。
内視鏡を鼻からこう入れながら、それを映像で、モニターで、うん、写しで見させていただきながら説、ほんで、内視鏡入れてるの喋れんねんな。
うん。
説明してくださって。
なんかみんなさ、0.1 とかさ、レオンくんとかさ、
うん、中村美智子さんを
見に来てる人にまず最初読みてすんのが。
まさかの奥野健太郎先生の喉の奥。写真でもない。生中継。ハネミナーってなってて。やっぱなかなか見ることないやん。
見ることない、ね、見ることない。
ちょっと面白かった。
喉の奥って、あ、こんな感じなんやと思って、なんか分からへんけど、思わず、あの、今来られた方びっくりしないでください。これは喉の奥ですって言わな、なんかちょっと卑猥なもん
若干 干な、若干、若干な、若干ってのもあれ。
これは喉の奥です。何回か言いながら。
でも奥野慶太郎先生、それで公演もやり慣れてあるから、もう早い早い、もう。
すごいなぁ。これ内視鏡も、内視鏡の、その、機械自体もあんまりさ、うん、見ることないやん。うん、自分が入れられる時って怖いからやっぱ目つぶってるし、うん、ほんまに何なんかこう、宇宙人みたいな感じやなと思って、想像する。なんかこう、人に、はい。寄生するタイプの宇宙人みたいやなって思ってしまって怖っと思ってんけど、黒い、黒いなんかこう長い、なんていう、コードみたいなの先にライトがピカってついてて目みたいやなと思ってんけど、そこにカメラもついてるからお客さんの方にこう、ほら向けてね、内視鏡の先をこう、これ内視鏡ですよって言ったら、お客さんが手振ってね。ほら、それがまたモニターに、なかなかないで、内視鏡に手振って、それがモニターに映されるって。
平賀源内さんがエレキテル発明した時ってあんな買っちゃったわーい江戸の民衆忘れて、わー見してよ、源内さん、あれ。出してよ、あれ。って、映るやつ。
いや、ほんまになんか、ちょっと貴重な経験。ほんで、あ、無呼吸症候群っていうのかな、あれだな、睡眠時無呼吸。で、なんか、こう、怖いなと思いながら、ほら、なんかパップ、何やったっけ、なんか、
CPAP。
あ、そう、CPAP。CPAP っていう、なんかすごいこう、大掛かりな機械をつける一択が治療法やと思ってたから、なんかそんなん、ややこしいしな、みたいな。まだそこまでじゃないかもしらんから。
なんかどこかそうやで。
なんか。後回しみたいなね。
そうそう。ほんで、ちょっと男の人に多いから、結構女性は安心かな、と思ってたけど、そうじゃないっていうのがね。
ねえ。ほんで、だから、まあ、調べるだけやったらね、調べるのも、まあ、内科さん行って、まあ言ったらこう、ね、歯医者さんで相談をして、で、診断は、まあ、言ったら、ちょっと紹介してもらって専、ねうん、専門の先生見てもらって、その治療法がマウスピースでできるっていうのを、ね、それやったら、ええやん、と思って。
まあ、まだね、タイムフリーで、ラジコのタイムフリーとかで聞いてもらえるから。
はい、歯医者さんで相談できるってね。
だからぜひ。私、行きつけって言って。
クスクスって、そうですね。酒屋か。
飲み屋か、つって。かかりつけの歯医者さんをもう持つが大事や、っていうのね。
ねえ、ぜひ。
歯医者さんってついつい怖いもんやなとか、ちょっと行くのな、ね、奥やなやねんけど、ほんまに仲良くなったらほんまに行っとくべきな、うん、すぐ解決してくれるから、
ね、
やっぱかかりつけろ。
いろんなこと勉強になるわ、とか。で、その歯医者さん、株式会社松風さんっていうのは何の会社やろうって皆さんね、思われてる方も、多いのももうこれ納得で、うん、まあ、言うたら、うちらが直接松風さんに何かを買いに行くとかはなくて、歯医者さんが、入れ歯とか、うん、たこう歯の中のこうものをこう作って用意してくれてうちらに入れてくれるわけやん。それこそマウスピースも、うん、それを歯医者さんが発注する先が松風さんやっていうのもね、だからあなたのお口の中にももしかしたら松風さんがいらっしゃるかもしれませんよっていう話もさせていただいたんですが、本当に勉強させていただきましてありがとうございます、ね、よかったらまだねラジコの、タイムフリーにサンクス73の中なんですけれども、その松風さんプレゼンツの番組は独立してありますので、うん、検索して、聞いていただけたら1週間は無料で聞けますので、
でもサンクス自体もね楽しいイベントを、はい、後からその帰りながらこの車でも聞いてたけど、やっぱ楽しいな、
面白かった、
ラジオで伝える、音で伝える、パイセンやっぱうまいよね。
うまかった。
歌ね。
いや、歌うまいわ。
そうだね。
もうサゴイさんと二人の、やっぱかっこいいなって思う。
かっこよかったな。ちょっとうちらが知らんパイセンやったな。もうほんまに。
いやほんまなんか。
よかったね、あれ森谷さんまで歌い出したと。いや、森谷さんもお上手やけど。そうやね。
ね、うちらだから、年に、もういつも言われるね、パイセン矢野さんに会ったら、いや、ちぎりゃ、お前な、ね、年に一回しか会えへんかったけどな、うん、こらしてな、会えるようになって嬉しいわーっていう、うん、その年に一回の漫才番組の収録が、実は月曜日にあって、
はい。
なので、月曜日に、ご挨拶行かせていただいて、
うんうん、ほんまに順番がちょっと近かった。
近かったから、で、土曜日すいません、ありがとうございましたって、もう、ありがとうございましたって言わせてくれはれへんな。あ、土曜日って、ありがとうございました。
あれな、新見市のな、
チア牛のな、チップスもらったからな、
もう言わなしゃあ美味しかったから何回も言うといたいね。聞いてました、聞いてました、ありがとうございます、つって、新見市。
そのお礼を言おう思ったのに、先にもう食い気味で、チア牛な、もうチップスもらったら言わなしゃあない、美味しかったからな、言うて、もうものすごく喋ってくれはって。ね、ありがたい、本当にね、もう、楽しい、私たちもね、楽しく過ごさせていただきまして、うん、皆さんありがとうございました。メールもね、たくさんいただいてますんで、ね、また後ほど紹介したいと思います。
私、ちょっと、悲しいことありまして、その土曜日だから、岩井ちゃんに会いましたやん。
はい。
何か気づかなかったですか、今日も。笹谷さんにもお会いしましたやん、だから日曜日。
キャップの角度キャップの角度が少しだけ前より。
あ、前よりじゃなくて、あんなんなら土曜日は被ってないんですよ。
あ、こうてなかったっけ？
ちゃんと衣装を着てね。
そっか。
蝶ネクタイとかで、漫才衣装みたいな感じで出るときは、舞台の前で出るときは帽子被ってないです。
キャップ被ってなかった？被ってたような気がするな。
本番だけ被ってない。
いや、ちょっとね、キャップじゃないのよ。私の変化キャップだけにあるのでじゃない
私気づいてました。
うわ、すごマジ
まつげパーマ当てた。
うわー
あ、ほんまに当てたか、ビューラーしたか、どっちやろうって思ったんですよ。
言ってよ。
どっちかなと思って。で、今日、はい、今日も上がってるから、まつげパーマやってさっき思って。でもタイミングいつかなと思って。
一日寝かしたんや。ただのビューラーかもしらん。
一日寝かしたんや。
一回寝かして。
だって土曜日やから。
次やった時も上がってたら、はいそんな朝早いと。
幻覚まさか、
朝早いの二連ちゃんでないわ、この人が。この人が朝からビューラー。ないない。
ステージ立つから上げてるからと思った。
そんなキャラちゃうや。
他人の手を借りてるわ。メンタ
スってる笹谷さん絶対気づいてないですよね。
いや、めっちゃ謝ってる。
謝ることやねえ。
だいぶの失敗した時の謝り方が今、イヤホンから聞こえるような。
そんな深刻な星ないですか。もうなんで気づいてくれないのじゃないから、別に。そういう関係性ちゃう。
この、いや、すいませんをちょっと取っといてもらって、ジングル使いたいよ。
お前やな。
なんか悪いこと、あ、申し訳ないなと思う。
失敗した時
に。それをちょっと手上げたら、それ流れるようにしてほしい。
今の、笑ってます
。今の、すごいよな。もう、
いや、すいません。
だいぶの名脇役の。
すいません、やんだな。
映画割りの。いや、すごいな、岩井ちゃん。誰も気づいてくれへん。いや、気づいてくれへんっていうか、別にほんまに。
すねてはるわ。ややこしなぁ、もう。ほんまにこんな言い出してややこしで、ちょっと美容院行ったりなんや、ちょっと帰ったら。なんか分からへん。気づかへん。
だって、だからそんな、
ややこし
は。自分の中ではすっごい変化、もう言うたら、なんか、ロケで、商店街のロケで、もともとね、まつげパーマをなんか、どっちか一人当てる体験してください。事前にあって、ね、もう多分、浅見マネージャーと近藤マネージャー、うちのね、浅見マネージャーと近藤マネージャーが、あーってもうなんか決め切ってて、なんか、できたら岩見さんが、いいんじゃないですか、
いや、私、まつげ、あんまりこう短いから、多分岩見さんが。いや、
そんなんちゃうちゃうちゃう。ちゃうちゃう。こいつがやったらおもろやろと思ったやって。くすくす笑いながら送ってきたやって、多分。岩井さんどうでしょうって。な、もう、向こうの人は別にさ、どっちでも、どっちか、まあ、時間的に一人。
どっちほんまのこと言うと、どっち。
いや、そうやねん。それが怖いやん。うん。じゃあ、私、まつげパーマとか、髪の毛のパーマもしたことがないね。
ええ、じゃあ、もう人生
人生初パーマが、まつげなんでやねんってなるやん。そうそう、お前みたいなもんか、みたいな、岩みたいなもんかってあるやんか。だいぶ、ステージの、私の中では、だいぶおしゃれステージが高い人がやる、もんなイメージ。
まつげパーマな。
まつげパーマ。
はい。
そうやんか。言うたら普通みんなビューラーでこうやったりやんか。うん、普段のメイクもそのビューラー、もうほんまに自分じゃできひんぐらい、ほんまにやったことなくて。
うん、
ほんでやったら、もうめっちゃ気持ちいい。ちょっと寝てる間にまずマッサージしてくれて。
いい
で、なんかもう目閉じて、しばらくしたらもう、すっごい効果あんねやと思って。
全然違うな。
全然違うな。
違う。
あ、でも朝日マネージャーが笑いながらシャメで、ペチャペチャ。
めっちゃブレてたらしいじゃん、サメ。
笑いすぎ
て。めっちゃ聞こえてくる。
とっても。
笑いこらえてる音がさ。
だって、浅見マネージャー、うん、 実はめっちゃ時間空いてて、次の現場に。
あ、そうそうそう。行こう言うてたよ。あれは長いだろうなと思って。
最初、現場行きますって、うん、集合時間に行きます。ちょっとね、次、すいません。もうずっとほんまは最後までついときたいんですけど、僕ちょっと掛け持ちやから、すぐに出してもらいますって言ってて、うん、あ、全然いいですよって言って、大丈夫なんでって言ってたら、結構おるなと思ってて。
うん。
いそいそしながら、
うん、ね、石原さんが違う、その、やってる間に違う、またお店行って、またお店行って、食べ物屋さん行ってて、
ね、
そんな、なんか、
いそいそしながら、時計見てんね、うん。もういいですよ、つって、もう行ってください、つって、次、遅刻したらえらいことやから、つって、うん、いや、どうしてもね、ちょっと、岩見さんの、結果だけね、なんかあったら、
なんか
もし、そこでなんか、問題があったら、
あるわけない。そんなもん。
僕、おらなあかんな、思って。
あるわけない。
もし何か岩見さんがちょっとこう、
むしろ
調子悪いとか。
むすかみたいに目が、なれ
調子悪そう、なったら、
みんな気が、
僕、いないといけない。いないといけない。ないんちゃうそんなもん。
もう30分くらいでやってくれはるやつ。
そんななんか聞いたことあんまりそんな大丈夫でしょうって言ったら、いや、もしものことがあるんで、僕やっぱマネージャーなんで、おらんとあかんなと思ってるんで、岩見さんのその結果を見て、走ってきます。
次の現場に。大事な賞レースの結果発表があるみたいな。
ほんならなんか終わりましたーって言って、お店から連絡が来て終わりましたよって来たから、ほんならもう走って行ってたで。
あ、そうな。
お店まで。ほんで、ブーはほんまに何駆け上がって、なんか、何草履揃えるのも忘れるぐらいの駆け上がり方で、岩見さんのベッド、
はいはい、それ見えてない
からベッド行って、岩見さんが既得かっていう人の上がり方。
あるな、ドラマでな。生まれましたか、先生ぐらいの。
ぐらいの勢いで、店バー入っていって。ばあ靴脱いで、ベッド、岩見さんのベッドに、うわー走っていって。
ちょうど鏡を岩見が見してもらうぐらいの時やわ、多分その浅見さんが来たんが。うん、
構成
して
ほんで、まあ、それを、撮る。ほんで、わーっていうのをカメラ撮らなかった、うん。その前にすいません、つって。
わって入ってた。
カメラ回る前に、すいません、つって。ぶわー走って、で、ふわー
いや、ね、あれだ。
そんな。
いや、マジで。
マジで。マジで。マ
ジで。女性が、女性がまつげパーマ当てた後の反応あらへん。ね、そうやで。で
もあ、すいません。あ、すいません。
いやいや、もう黙って、そのカメラマンさん、そうそう、なんかこう黙って、こう、おらなあかんシーンやったから、そうやで。
ほんで、
あれ、近藤マネージャーと約束してたんで、送るな。
送るから。ここ終わろうって言う。あ、岩見さん、なんか、調子大丈夫ですかって言って、いや、何もないですよ。もう、
めちゃ綺麗に。
ほんな僕行きます。
あれって言おうと思ったけど、そう、ちょっとおしゃれな空間やったから言われなかった。何やおい
綺麗に上がってるよ、
そう。本当に綺麗に上がってる。
1ヶ月ぐらい持つねんって。
うんうん。
すっごい、でも視界もなんかちょっと広がるし。
へぇー。
ちょっとまあ、ネタバレになるから、はい、どこに行ったかとか、まあ、またね、見ていただいて、いたら、はい、いいお店だったな。
うん、どこの地域ですか？
城東区、大阪の城東区っていうところで、
うん、
ほんま商店街の中にある。
うん、
楽しい商店街
だ。私もやってもらいたかったわと思って、そのマッサージがめっちゃ気持ちよさそう
だし、
気持
ちいいし。マッサージは私も当てたりするんですけど、マッサージしてもらったこと
え、まつげパーマ当ててんの？
当ててます。
あ、ごめん、一番あかん、失礼。
お前やで。どっちがどっちに何を言うてんの？
いや、みんなでもちゃんとやっぱしてはんねんなと思って。
いや、これでも逆に楽やからです。ビューラー毎日するよりもずっとこの状態じゃないですか。
お前やめっちゃまつげ上がってんな。お前まつげ先輩や。
やった。
すごい。
いや、でもマッサージ。いや、
この中で仲間外れがいます。
門前、まつげ門前小僧です。
おばあが。
まつげ門前小僧の石原です。
当てたことないよな、石原
さん。ないです。
来てごらん、こっちの世界に。いいよ。視界が。
すごくいい匂いのお店だなと思って見ていました。
そう、すっごい。すっごい。で、だから、すっぴんで折れるよ、みたいなのが売りやねんな。だから、そっかと思って。
まあ、いやさ、そう、別に、ドライでもええやん、すっぴんでもなんでも。
つば入っとき、つば入っとき。届かんぞ。
ということで、
はい、
今週もね、こんなさんに、まつげパーマ2人。
まつげパーマ2人でやらせてもらった、ショーフさんのサンクスでした、
ね。ああ、ほんまやな。
はい。
ごめんなさい、私だけ、自まつげでこんだけあるんです。
いやそんなないです。
自まつげ、まあ自まつげは自まつげか。うん、まつげパーマしなくても、こんなに、うん、下がってんな。
頭パーマやもんな。
頭パーマ。まつげパーマ二人と頭パーマ一人でお送りします。こちらの番組、今週のコーナー紹介お願いします。岩見さん、今日もでっかいパン食べてるな。スイートボール、うん、よーそれ食べてるよな。
ねえ、私岩見さんがそれ食べるの初めて見たとき、ドッジボール食べてはるんかなと思ってびっくりしました。
いやドッジボール食べるわけないやん。いやこれな、好きやで。朝ごはんにぴったりやで。大きいしな、日持ちもめっちゃすんねんこれ。二人ともがよかったら食べる？
いや、私朝はもう家で食べてきたんで大丈夫です。 ありがとうございます。
そう、石原ちゃんは？
あ、私ももう食べてきたわ。朝な、うん、もう最近これ毎朝あのストーレン食べてんねん。美味しいね。
あれですよね、シュートレンってめっちゃ日持ちするんですよね。
そうシュートレンな、あのクリスマス前に食べられるあのドイツの、まあ、菓子パンやねんけど。
シュートレンってそうなんですね。
シュートレンを毎朝薄く切って少しずつ食べるのが私のこの時期のお楽しみやね。
シュートレンって薄く切るんですね。
そうあのシュートレンってな、わーもうあかん釣られてもた。もう岩井ちゃんずっと間違ってるよ。シュートレンちゃうよ、シュトーレン。どっちや、シュトーレンな。あんま私な、あの人の言い間違いとかあんましてきた、したくないから、まあどちらでもええかなって我慢してたけど、シュートレンはこれ釣られてまうわ。まあもともとな、まあてかドイツ語ではまあシュトレンみたいな、こう、だからシュトレンの方が近いらしいし、まあ伸ばすとこはまあこっちで、日本で決めてんのかな。だからまあ、どこでもええかな、伸ばすとことか思ったり自由かなとか思うんだけど、シュートレンは映るわ。
いや、それで、岩井ちゃん、シュートレンって。で、シュートの練習みたいやな。シュートレンはないわ。シュトレーンやで。
そう、シュトレーンやで。シュトレーン、シュトレーン。
シュトレーンやろ？
いや、岩井さん、一番あかん。一番あかん。もうなんか、シャシャってな。ね、間違ってんの、へっ、へっへー言って笑ってな。
笑ってな。
ほんで、間違ってかっこ悪いで、ほんま。
シュトレーンやろ？
違うって。
え、何やった？
ちょっと待って。お前に忘れてもたわ。え？私のクリスマスの唯一の楽しみを、あんたらのせいで、忘れてもたわ。
シュートレンでしょ？
いやいや、違うって言われちゃう。だからそれは違うって、あれやろ。スイートボールやろ？
あ、そうやった。私な、クリスマス前にスイートボールを少しずつ切って、毎日ちょっとずつ食べてんねんって、合ってるこれ。え、なんか違くない？
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
ついに自分のクリスマスの唯一の楽しみを忘れてもた。もうな、サンタクローはけえへんや。サンタクローがもうけえへんからさ、それが唯一の楽しみだったんよ。
サンタクロースのことサンタクローって呼んでんの？
京都グルメタクシーの
美味しい京都旅。
僕
2020ラスト、
もっと言った方がいいんじゃないかって言われてたんで、あの先週あのメルシーっていう、
あ、メルシーね、メルシー、
ちょっと流行語大賞には間に合わなかった
です。ありがとうございます、
はい、ちょっと話題にしていただきました。
だからもうね、本当に岩間さん、はい、いつもあのね、はい、あのタクシー乗りながらも、はい、このあのラジオ聞いてくださってて、ご自身のところだけじゃなくて、はい、で紅葉情報もね、
ありがとうございます。
先月はちょっとお忙しくて、はい、あのちょっとこちら登場、はい、本当にいつもね忙しい中来ていただいてるんですが、
はい、ありがとうございます。
メールで紅葉情報もいただきましたね。そうですね、ありがとうございました、
は
い、
あの選手のその休んだ日にも、乗っていただいた方があのリスナーさんなんですよ。ちょっと後でその話をさせてもらいたい
です。そうなんですか、メールいただいてるこの方ですかね。
あ、 この方はね、その、総装備の、日ではないんですけどね、あの、なんかね、一回感想伝えたいっておっしゃってたんで、はい、多分メールは来てるなと思ってたんですけど。
あ、じゃあ、読ませていただいて、はい、いいですか、
読んでいただいて、
はい。はい。じゃあ、こちら、千葉県の方でございます。千葉の近鉄ファンさんからいただきました。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
千葉から毎週聞かせていただいております。
ありがとうございます。
はい、11月1日はお世話になりました、
はい、
テレビのまんまでほんま安心しましたランチで案内していただいた、
はい、
ビリキナータは、
はい、
予想通り良かったです、
はい、
冷製カルボナーラも良かったですが、
そうなんです、
鹿肉のボロネーゼ、はい、ウリボーのジビエも
感動しました。あ、そんなも食べはったんです
ね。ディナーも期待が大きいです、はい、矢継ぎ早に紹介していただいたお店、さすがに10割記録、全部はいけなかった。ですが、うん、8割にとどまりました。カレーのビーヤンと、ベルロージエ。
あ、ベルロージエね。
ベルロージエは次回期待、はい、利用します。
はい、
次回、京都に行った時も利用させていただきます。
あ、そうですか。
千葉から応援していますと。
ありがとうございます。
リピート率 100%。
ほんまや。
本当にね。もう帰り頃にもそれちょっとおっしゃっててね。
リピート率 100%。
そうですか。でも、本当ね、あの、ラジオをしっかり聞いたはってね、
はい。
それこそ、あの、本当になんかオフ会みたいな感じだったですね。なんか。
ま、マジですか。
はい。ファンミーティングみたいな感じでずっと喋ってたんですけど。
岩本さん、グルタクファンや。
はい。
いや、だって、ほんで、岩本さんのテレビで、はい、あの、もう岩本さんのことをご覧になってっていうことなので、
ね
はい、あの、いろんな番組ね、あの、はい岩間さんも出られてるので、うん
はい、
そもう言ったら岩間さんファンみたいな感じですね、
うん、そうなんですよ。
近鉄ファンの岩間さんファンみたいな感じですかね。あ、なので、ほんで、美味しいものもきっと大好きでいらっしゃるんですね。
そうですね。これはあの、たくうまっていうね、番組で紹介させてもらった店をランチで、あの、設定させてもらって、その。
うんうんうん、この番組ちゃうやん。
いやいやいや。
だからまあ、あの、今んところはもう全体見ていただいてるって感じですかね。僕の出るところはね。ねはい。
なので、いや、ありがたい。楽しかったのが、もう、文面から伝わってくる。
はい、その、岩間さんが紹介するお店に行きはのは今回初めてやったんですかね、この千葉の方。
あ、そうですね。はい。
たまらんわ、
大丈夫。しかも岩間さんが、テレビで紹介してはったお店に、うん、岩間さんに連れてってもらうって。
そうやね、これ。
ねえ。
聖地、ほんまの聖地
じゃん。ほんまやな。
そうやね。
もう、スペシャルな感じでね。
ねえ。
すべてが連動してるって感じでね。その時、あの、チョコレートのお店もちょっと回らせてもらってね。
大好
き。はい。2軒ほど回って。あの、アッサンブラジュ、柿本さんとね。それと、
柿本さん。
はい。あと、ショコラテリー、ひさしさんっていうところ。うん。いっぱい買って帰られたんでね。いろんな人に配ってはると思うんですけどね。
ね、
は
い、京都も美味しいショコラティエさんいっぱいいらっしゃいますもんね。
ありますね。だからもう激戦区にもなっててね、うん。あの、フランスから来た店がなくなってしまうぐらいね。それこそ、はい。昔あったんですけどね。はい、それもやっぱり、あの、まあ、いろんな理由あると思うんですけどね。
はい、
ただ、京都は撤退されたりしてね。だから、
それ。かなわんわ。
はい。
それだけだから、本当にもう。
パン屋さんもいっぱい来てますけどね、いつまで続くか、みたいな感じでね、うん、みんな、すごい。
京都美味しい。だからパン屋さんも美味しいとかいっぱいあるから。
は
い、
なんかあの、
ね、もともとの頃愛されてるお店。そうそ
うはい。カラスマやったらなんか240分も待たないといけないパン屋さんがね、今、六角通りに、カラスマ六角にあるみたいですけどね。
食べてみた。
めちゃくちゃ並
んでる。どんなんですかね。まだ僕、並んでないんですけどね。240分だ、何時間 ?4 時間ぐらいですか。ちょっと無理かな、僕。本当に、
ね。
誰かに買ってきてもらおうかな。
家帰ってパン焼けるで。
でも美味しないから。
そうやな、そうやな。そうやね。自分でやりたいパン美味しない。ほんまやな。
多分それだけの魅力あるんでしょうね、多分ね。ねなんかしらあるんですよ。4時間も無駄にしていくっていうぐらい。
なんか、ファストパスみたいなのあんのかな、整理券みたいな制度かな。
いや、でもその4時間が無駄にならない、並んだ甲斐のある美味しさなんじゃないそら。
だから。
いつか行ってみたいな。
はい。だから僕のお客さんもそうやって、あの、なんですかね、空いてる日ないですかって最近は言っていただくんで、
うん、
だから全部埋まっていって、で、おかげさまでその10月から12月ですね、ここ最近までも全然休みなかったんでね。で、これからちょっとね、ほんとメルシーの話をちょっとさせてもらうんですけど。
メルシーはまあ、メルシーはまあ、
2020を最後に運用しだして。
あの、マーブルさん、ほんと大ブレイクで、実はあの、秋に4組もご案内したんですね。はい、そのうちの1組が近鉄ファンさんなんでね。
ああ、そうなんですね。
まだあと3組おられて、
お
それもヘビーユーザーさんも、あ、リスナーさんで、
ね。ありがたいです、
はい。はい。ほんでね、あの、先ほどの方の、ダイバーとですね、12月4日ですね、あの、あれ乗られて、放送日に乗られた方のちょっと話するんですけどね。
放送日に。
河内で長野市から来られて、
うん、
あの、ね、親子さんで来はったんですけどね。
あらららら、ありがたいわ、
はい。俺がその、持ち物がすごくて、あの、 お土産、僕はもう、必要ないんですけどね。うん、けど持ってきてくれる方もおられて。
岩本さんに。
はい。それこそ、体一つだけで来てくださいって感じのツアーなんですけどね。
はい。
せっかくですからいうことでいただいたんですけど、この豆の蔵元ってご存知ですかね。
もちろん知ってますよ。
はいはい、やっぱり知ってあるんですね。
はい。大好きでございますし、はい、あれです。大谷翔平選手のファンの方は結構チェックされてたりとか、大谷翔平選手と、あと、まあ、こう書いてますけど、ロバーツ監督のこう写真の
後ろに写ってたんですね、うんうん、たまたま。
豆の蔵元さんの、
紙袋が。
紙袋が写ってて、うん。
それでちょっと話題になったのな、
私でもこれね、どうやろうと思って、
あ、どうやろうですか？
違う、河内長野でしょ？これ、はい、大谷翔平さんが勝って、うん、みんなに渡したんちゃうかっていう説が、あまあ、方の説なんですけど、まあ、私ね、もしかしたら、このあたりやったら、うん、言うたら、ダルビッシュ投手が、
うん、あ
このあたり、言うたら、大阪の南の方の方なんで、はびきのなんで、ハビキノが近いから、もしかしたら
ね、
ダルビッシュさんのお土産っていう説もあるなと思って、
なんかブログ見たら、いろんなブログに載ってるんですけどね、なんか直接店に聞きに来た人がいて、その人の話もちょっとまあ諸説あるっていうことなんですけどね、なんかファンの人が買っていって、ドジャースのその、クラブハウスに持って行ったと、ね。ただ、大谷さんに渡ったかどうかっていう感じで。店の人も、ね、個人情報もあるんでね、買って行ったかどうかははっきり言えないんですけど。
はっきりね、教えてくれはるんだ。私、実はこう、お店買いに行ったんですよ。
あ、そうですか。
蔵元さん。はい、ほな、やっぱり、はっきりとはごめんなさいって言って、お教えできませんっていうのは、やっぱさすが、はい、それも込みで、なんかいいお店やなと思って、
ね、
まあまあ、ご想像に、まあ、だから、映ってたってことで。
美味しいね。
はい、で、だから、その大量に買ってた人が海外に持ってったっていうことは、なんか知ってはるんですけどね、うん、その方が直接持っていかったかどうかわからない、うんうん、で大谷さんに渡ったかどうかもちょっとわからない
っていう感じですね。でも絶対食べたら美味しいってなるじゃないですか、
この豆菓子
って
、ね、はい、僕豆まささんとかね、京都の企業も好きなんですけどね。
豆まささんも大好き。
カレーとかね。
ってね、はい、美味しいですよね、いろんな味あってね。
五色豆じゃなくて、今だけじゃなくてね、もういろんな味。
五色豆も大好きなんですよ。
あ、大好きでしょ。いやー、買うてたな、
豆まささんの代から。
なんか、幼少の頃思い出しますよ、食べてるとね。なんかほっこりね。
懐かしくて、暖かくて、はい、そして、いつ食べても美味しいね。
そう、僕は今、わさび味が大好きでね。
あ、そう、それ
ね、金閣寺でも売ってるんですけどね、それも買ってします。お客さんと一緒に僕買ったりするんですけど。
いろんな味がね、どんどん増えたりとかもしてるんで。
アメリカ暮らしとか長かったらすっごい美味しく感じると思うね。
ああ、それは言えますわ。僕もフランス行ってる時、ほんと醤油の味とかね、ちょっと懐かしくなったりした
んで、
ね、
やっぱりこういう、なんか日本のものって、やっぱメジャーリーガーの方も、その、なんか高級なもんばっかり食べてんのかなと思いきや、
やっぱり、ね、
日本のこういうほっこりするものっていうのは喜ばれるんやなっていうのが、京都で言うと、宇治の、それこそ、海苔屋さん、
あ
きつ屋さん、京都あきつ屋さん。
そうですか。
海苔屋さんで、ふりかけもすっごい美味しいんですよ、いろんな種類
があって。あ、それもう一回ちょっと調べますわ。なんか聞いたことありますけどね。
はい。そこは言ったら、メジャー行って、オリックスに帰ってきはった平野投手が、本当に大好きで、はい、メジャーに行ってある間も、そこのふりかけを。
へ
ぇー。あったっていうのはごめんなさい。お店の方からじゃなくて、もう平野さんに偶然お会いしたときに、秋津屋さん好きちゃいますって言ったら、美味しいってめちゃめちゃ大好きですって言ったから、やっぱそうやと思って、やっぱり日本のね、昔からある味っていうのは、どこ行っても。
それをお客さんが岩本さんに、
そうなんですよ。
お土産として、豆の蔵元さんの、
はい。蔵元さんだけじゃなくて、ね、もう一つはね、熊おかき。
美味しいですよ、熊おかき。
ああ、小熊商店さん。
そう、チキチキさんが紹介したったと。
そうなんです。はい、めちゃくちゃ好きなんです。
お二人大好きでね。はい、でそれも、これ、河内長野なんですね。
そうです。本当に河内長野。
わざわざ二つ持ってきてくれた。
天野酒さんというところで、毎年、夏前にホタルをね、ホタルの鑑賞会してるところあるんですよ。酒蔵さんで。で、松井愛さん、MVS 松井愛さんがお友達で。そう、ママ友なんですよ。そこの蔵元の奥様と。いつも誘ってくれはって、行くのに大人の遠足って言うて、うん、他にどっかちょっと寄って行こうや。せっかくやし。
一個さんみたい遠足言ってた。
せっかくやし、なんか、ええー、とこないかな思って、聞いてん私って言って、ほんならね、ここ美味しいって言ってるから、行こうやって言って行ったのがこの二つです。
ああ、
そう。倉本さんと、
ツアーやって。
熊おかきさん。
もともとまだこの二つもうペアになってるって感じで。
行って、めちゃくちゃどっちも美味しくて、そこから買わせていただいて、小熊商店さんは あの、実家に、こう、なんか詰め合わせみたいなのがあるから、おかき食べたいって言うから実家に送ったぐらい、うん、本当に大好きです、はい。
で、これ僕、あの、初めね、ちょっと車でちょっとだけ食べて帰ってからね、はい、家族に渡そう思ったら全部食べちゃった。はい、あんた何してんの言われて。いや、お前ら。あの、蔵元だけは、はい、あの、丸々を持って帰ってます
けど、ね。いや、俺、おかきも絶対子供さん好きじゃ
ないから。また凍ってくるわ、
ね。お二人がこれ詰めたはったんでね。これ、岩見さんと石原さんがね、詰めたはったんで。
今度、うちらがそれはちょっとお渡ししますわ。
あ、ほんまに。お子さんに。はい。
いや、お子さんにですよ。お子さんにですよ。
お子さんに。
お子さんと奥さんにですよ。
ちょっと送ってもらおうかな。
いや、ほんまにお渡ししますわ。
お前、サンタ、はい、サンタや、おかきサンタだらなかな、
はい。なんか、コグマみたいな味ですよね。クマというよりね、ちょっとこう、可愛い味。
そうです、コグマ。
あの、関係ないですか。
お店の名前がコグマ商店。
あ、そう。
クマオカさんなんやったっけ名前が。
あ、違うんちゃうかな。
いやいや、クマオカキで、なんか、もう、クマなんとかさえね。
あ、そうやったっけ、う
ん、オールクマなんですね、ほらね。イメージ的には。
そうなんですよ。いっぱい種類あるんですよ。
だからやっぱり大阪も美味しい店多いなと思いましたね。
グラノーラもありますよ、ここ。
あ、グラノーラ。
グラノーラも美味しい。
美味しそう。
ただ牛乳と一緒に食べるんですか。
いや、私はそのままバリバリ食べましたけど。うん、まあ、いろいろ公的
も
そ
うですね。ベビースターみたいですね、
これ。はい。ぜひぜひでございます。
ありがとうございます。ほんでね、それだけじゃなくて、11月の下旬に愛知県のご夫婦が、乗っていただいてね、はい、もうその時は生声で僕の声をね、その、直で聞けたっていうのが嬉しくて。
うん、
いやいや、そんなこともないですよって感じでね。
いや、そう、顔も高い。
はい、で、あの時のラジオのツッコミはとかいう話もちょっとさせてもらったりね、割と全部覚えてくれたはるんで。
あ、すごい。
はい。
で、愛知県からもね、たくさんメールいただいてるんで、本当ありがたい、ありがとうございます。そうです
ね。だからラジコ、あれですかね、プレミアってみんな入ってはりますね、今ね、もう。
ねエリアフリーでだから、ねね、聞いてもらえるから。
で、私も一応入ってるんですよ。だからいろんな全国
で。
私もそう。
で、その方もいろんなもん聞いてたんだけど、たどり着いたのがチキチキさんの番組。
嬉しいですか、
嬉しいわ。
みんな吸い寄せられるんで。
い
ろんなもん出たはると思うんですけどね。特にこのマーブルっていうことで、ね。
わあ、ありがとうございます。はい、
それと、10月下旬は徳島から来られた方。この方5回目でもうヘビーリスナーさんでね。
あ、そうなんですね。
はい。だから連動してるんですよね。あの時の話の裏話は、みたいな感じの話をさせてもらったりね。はい。で、その時は、中村屋さんのスケロクっていうね、スケロク。
はい。
ま、細巻きと、お稲荷さんのセットを僕は予約させてもらって。はい。うん、大井松さんとかね、いろんなとこ行って、
バーグクーヘン食べたりして。なかなかね、やっぱそこまでたどり着けないんですよね。その、はい、京都何回来てても、うん、その、もう、ここから頼んどいて、帰るスケロクとかまで、たどり着かれへんから、うん、それは岩間さんにやっぱガイドしてもらうと、
う
ん、
そうですね。
そのもう奥の奥まで、もう京都の方が、は
い、あらかじめその、計算してで、予測して、その時間帯に予約を取って、取りに行くっていうのが僕の仕事なんですけどね、うん、その間の5分でも10分でも空いてたらまた違う店行ったりね。例えば中村さんの近くはあのあじゃりもちさんのね、満月さんがあったりね、コンペーターさんがあったりするんで、それをこうもう分刻みでこう回っていくという、
はい、すごいわ。
そんな感じですね。なかな
かやっぱり自分らで、はい、自家用車で回っても、うん、知れてんねん、数。回れる数って、うん。で、それはやっぱお店の、こう、様子とか、うん、この時間やったら空いてるなとか、うんうん、この時間はちょっといっぱいからここずらして、うん、さっきこっち行こうっていう、はいはい、それはやっぱ岩間さんの、
う
ん、
ありがとうございます。
やっぱプロの。
うちらもね、ちょっとね、ロケとかで、ちょっと体験させてもらったけど、うん、分刻みっておっしゃるけど、こう乗ってる方は、ほんまにゆった
り、
せかせかせえで、一個一個楽しい。あれ多分自分で調べて行ったりすると、やっぱどうしてもね、うん、次行かなきゃ、みたいな、
そう。次何時までに行こうっていうのが、
も
う
岩間
さん、岩間さんきっと何時までに行こうっていうのを頭に入れながら、うん、その、急いでるとかっていうのを、お客さんに感じさせない。
そうそう。だから観光ドライバーっていうのは、まあ一つ、なんか流しドライバーとまた違うんですけどね、はい、そういう時間刻みのこともやらはるんでね、うん、僕だけじゃなくて、MK さんとか、矢坂さんとか、宮古拓司さんとかいっぱいはるんですけど、うん、そんな優秀なドライバーがみんないるんでね、うん、だから、レンタカーの方が安いから乗るっていうよりも、タクシー観光がいかに便利かっていうのは乗ってもらったらもうやめられないっていう話ですね。
沖縄でもそうやったら、うわー、はい、あそう観光タクシーって。
そうなんですよ。沖縄で一回、はい、まあ、ロケで観光タクシーの方やったんで、はい、そのまま利用させていただいて、やっぱり違うなと思って、う
ん。なんかまた違う、ほんまに楽しみ方。ほんまにせかせかせえへんなっていうの
が、は
い。
そうそうそう。
ほんでね、それをこう参考に、僕がそういうふうに緻密に回りますよっていうのを伝えてると、はい、いろんな仕事がいただくんで、それをちょっと後半ね、お伝えしてもらって、あんまり時間ないですけどね、例えば次のページ見ていただいて、
はいはい、
実は、縫いドルっていうのをご存知ですかね。
縫いドル？
縫いドル。
はい。これ、縫いぐるみを取るっていうのが、 多分その語源なんですね。で、今はあの例えばあの京都だったら三諸さんっていうね、あの可愛いぬいぐるみさんがこう あのなんていうかね、街を旅するみたいなのをやったはって、もうすごい有名なサイトになってるんですけど、
ちょっとめちゃめちゃいいっすねこれ。
はい、でこの場合はあのですね、ぬいぐるみさんと心を会話する写真家の和也さんがやったはって、
和也さんとこのインスタなん
や。はい、で元々僕と知らう前からもうずっとそういうコーディネートとかもやってはるんですね。だからあのご自身のぬいぐるみさんを旅させましょうみたいな感じで。
ああ、なるほど。
で、紅葉で、あの、熊ちゃんが、はい。ちょっと、囁いてる
雰囲気。めっちゃいい写真。うん、なんか、ねはい、寄り添って紅葉を見てる。そうなんです。後ろ姿の。
家族、はい、みんなで来てる感じ。
そうなんです。で、もともと京都にも来たはったんですけどね。ただ、僕がちょっと知ってもらって、タクシーでこの縫い取りをやるっていうことになって、うん、でそれで、あの、要するに、まあ、あの、いわゆる、お寺に許可必要だったら、僕がやったりしてね。ちょっとサポートさせてもらって、うん、で、夕暮れ時になったら、その場所にお連れして、撮っていただく。
これも、これ熊ちゃん、この4人家族の、これもう一人増えたら、もう岩間さんとこのリアル家族。
そう。
紅葉に行きました、ね、あのね、はい、お父さんお母さんと。
まあ、全員歩いてたら、ほとんど同じグループに見られるみたいですね。あんまり痩せてる人いない
で、子供ちゃんの方の熊ちゃんは帽子かぶって、
め
っ
ちゃ。かわいい。
で、あの、かずやぬいどりで、あの、検索してもたらひらがなでも出てくるんですけどね。
カズヤ縫い取り。
ええ、そこちらにあのコーディネートしてもらって、必要ならば僕をチャーターしてもらう。まあ他の県にも行かはるんでね、はい、県外にも行くんで僕が関係ない時もあるんですけど。
これとか自分の好きなぬいぐるみをこうやって回れるってことですよね。はい、ね、自分でやってみてもね。はい、
そうなんですか。岩間さんだったら例えばこの間、まあ、まだちょっと紅葉残ってるとこありますかね。
そうそうそう。はい。
で、それを教えてくれた
と。ちょっと挟んでいったりね。
ね、なんか紅葉で、ちょっと綺麗なこういう写真が撮りたいんですって言ったら、はい、あそこの、今やったらあそこのお寺に何時頃行ったらこういう写真が撮れますよっていうのも案内してくれはるから。
うん、
は
い、で、ご自身で撮るのもいいんですけど、その中に、あの、あれですね、あの、かずやさんがね、はい、あの、写真を、うんうん、まあ、要するに一眼レフ持ってはるんで、それで写真を撮っていただいたりね、そういうサービスもあるということで。
石原さん用に、民と、はい、
撮ってる
けど、石原さんも一緒に入ったり、だからああいう撮り方ができんねんな、こう言うたら。
いや、でもこれ、上手に撮ったはるわ。
はい。ほんで、あと、あれですよね、大阪なにわ弾丸ツアーも今年秋やりまして。
大阪のことですか？
僕、大阪観光もするんですよ。
すごい。
ただ、大阪のタクシーの方がそれは熟知されてますけど、それでも僕を呼んでくれはる人もおられて。
うんうん、
ただ、
岩野さんと一緒に回りたいんよ。
そうそう。僕、あの、近畿大学もちょっと2年だけ行ってた時もあって。
近大ってあったんですか？
あの、もう、あの、定時ですけどね。で、それと、あと、辻調理専門学校が、あの、安倍ので経験があるんで、だから大阪も御堂筋はしょっちゅう一年中通ってたんでね。
安倍の変わったでしょう、結構。
もうあんなスタイリッシュになっててびっくりしたんですね。ねえ、
そうなんですよ。結構ね、割と下町のガチャガチャした感じが、ちょっとこうね、いい感じ。
情緒あってね。今もう完全になんかあの、なんか近未来都市になっちゃった。
スタイリッシュにね。
はい。まあ、うちのあの母校の辻調理専門学校も新しく建物になってね。
新しくなってね、
びっくりして、僕らの時迷路で外出らんないぐらいあの建物がこう入り組んでたんですよね。どこが階段が分からへんみたいな感じでね。今だいぶ綺麗になったんですけど、それでね、ぐるぐる回りましてね、あの、例えば、コリアンタウンで、あの、はい、韓国ツアーやったりね。
鶴橋と桃谷の間のところに、
ね。そうですね。
あそこ今めっちゃ盛り上がってもね、
はい、
あの辺
で。お昼はちょっと時間ないんで、イクノリュっていうお店で、はい、あの、立ち食いの寿司食べさせてもらって。
あれや、いつぱって見ても、いっぱいのお店や。
あ、そこもそうですね。あの、僕らはね、あの、本当は目的の寿司屋あったんですけど、そこは2時間ぐらい待ちなんでね。で、並んでる時にもっと人気あるとこあるっていう、あの、行列の人に聞いたら、はい、ここ教えてくれはってね。で、この店主がちょっと左に映ってますけどね、あの、僕の、あの、マツコさんの番組を見てくれたはって、わーってなって、すごい滑舌いい人でね。
うわ、あの、言うたら、あの人が。
あの人かいな、みたいな感じでね、言われて、結構盛り上がったんですけど、その以外にもね、奈良の紅葉ツアーもやりましてね。先週なんか、中西ピーナッツの話出ました、
はい、しました。
僕らトライしたんですよ。はい、お客さんと。
はい、で、
天理市の方行きますよね。はい、もう全然動かなくなっちゃってね。
渋滞。
はい。はじめ僕は阪神高速の事故かなとか思ったんですけど、はい、違って、中西ピーナッツの駐車場に
みんな行ってる。もう今そんななってるんや。
中西ピーナッツで。3キロの渋滞。
言うてはるかもしれん。ピーナッツ渋滞って呼ばれて。
あの、ゆるキャラをこう、抱いてね、写真撮ろうかって頭の中考えてたんですけど、全然無理でした、ね。
無理でした。は
い、まあ、どういう意
味なんで、まだうちらが行ってた時、はい、あれでもすごいな思ったけど、まだマシな方なんや。
そうやな。
めちゃくちゃ生えてますよ。中、あの、前だけ通ろういて、写真だけ撮らはったんですけどね。はい、あ、やっぱトグロ巻いてましたね、もう、行列がね、中で。
行列がトグロ巻いてました。
はい。何言い方
ずっと、ずっと。
あんまええ時
言えよ。ルノワール店みたいな感じ。
行列がとどろまいだよね。
ゾッとしました、ね、そういう時の。
毛並みとか、
これ今日のラスクも教えて、もう絶対教えて差し上げた方がいいのな。
奈良の扉というアンテナショップにぜひ。
ほんまですか、そこは結構買えるんですか。いや、
今日、そのキャラメルラスク、またね、人気あるラスク、今日ちょっと残ってた後で。
マッタさんちのキャラメルラスク。
めちゃくちゃ美味しいのある、この、はい。
奈良もよろしくお願いいたします。わかりました。ちょっ
と、だから、奈良もね、
奈良もね、うん、もう行かれますもんね。
その時に、省略地、省略地ですね。うんうん、あの、酒の発祥の地。
清酒発祥って言われる。
そうそうそう、お酒も売ったはってね。
あ、そうなんですね。
もみじもね、神保寺みたいな美しさですね。びっくりして。
奈良の、またそう、紅葉もすごい
ですね。そうです。僕はでも、はっきり初めてやったんで、僕も観光客になってたんですよ。もう、うわ、こんななってるとか言ってね、ガイドする暇なかったっていうぐらいね。あと、ね、岩光寺も良かったですね。うんうん、あの、奈良町であるんですけど。
あ、ね、あの辺もいいですよね。はい、
あの、受付のあれ、住職さんですかね、ものすごい滑舌良くて。すごい、
なんか、ね。滑舌にめっちゃ言います。滑舌をめっちゃ言いますやん。
なんか、言ったらちゃんとボケてくれるんだよね。
もう。ラジオのプロやから。
はい、滑舌をめっちゃ気にしてはりますやんか。
でもまあ、なんかそういう親切な人がね、奈良県にはいっぱいあるんでね。
またでもいろんなところに岩本さん、はい、登場されるんじゃないですか、ね、言ったら。
あ、そうですね。
ラジオ出ていただいてますけれども、はい、どうですか、
旅行雑誌とかね、まだちょっと公開言えないんですけどね。
あ、言えない。
はい、ね。あの、旅行雑誌に3月頃に僕の特集もやってくれはったり。
またこれ言ってくださいね。
はい。ほんで今やってるのは、ダイヤモンドオンラインっていう、楽旅さんと僕で今コラボしてるんですけど、はい、週刊ダイヤモンドってね、ビジネス誌あります
よね。ビジネス誌有名。
あれの今、電子版を今2ページ、はい、もう2つ書かせてもらってるんでね。
あら。
はい。あとね、もうちょっとで、ね、公開できるんですけど、有名小説も僕登場するんで、
それは。いや、大丈夫ですか、そんな風呂敷。ほんます
か。京都の有名小説に。もうちょっとだけライン、インスタでは書いてるんですけど、はい、大八木に、放送で言っていいのかちょっとわからないんで。
いや、ちょっとやめときましょう。
だから、僕が登場人物として、
ね。TBS 大丈夫そうですよ。森脇さん結構、いや、前に、用意されてますけど、一個ももう怒られてるの言うて大丈夫じゃないです
か。他の大人が言うと、大当てしたは
ずです。そうです。で、その小説はまた本当25分くらい喋らないといけない内容なんでね。ちょっとそれ紹介またさせてもらって。
来年は、ほんなその解禁になってから聞かせてもらって。解禁になった
ら、ぜひ。でも、最近あれなんですね。実名で店も出るっていう小説も増えてきたんですよ、ね、
多分ね、もうほんまにそのリアルなのを紹介するっていうので、う
ん、僕がだから登場するんですよ、その、どういう役か分からないですけどね。
フィクションやけど、はい、中で登場するお店や人物は、本当に実在するお店や、グータ岩間さんも登場されるってことですよね。
間違いなく美味しい店しか紹介しないっていう感じなんですけどね。
は
い、
岩間さんがお店を小説の中で紹介してるんかもしれん、
はい。なんかね、ちょっとね、内容まではまだなんですけど、僕がどういう役で出るかっていう。ね、容疑者かもしれない
です。すぐ殺されたよ。
あと結婚詐欺とかに出してちょっとわかりませんけど。
引っかかる方でしょ。
うわ、岩松さん大活躍。
はい。ほんで、ね、はい、それでライトサイクルっていう植物園もね、今ライト、うん、あれですね、ライトアップやってますんでね、はいはい、この前行ってきたんで、これもぜひ。
あと、
ライトアップね。
はい。あと、ホションホテル京都さんでね、河原町五条の。
ライトサイクル京都っていうのはどちらでやられてるんですか？あ、
これ植物園の中なんですよ。温室で。
あ、温室のとこで？
はい。
あ、これ、
で、僕家族でこの前行ってきたんですけどね、はい、すごい超大作。4つの世界に分かれてて、ね、またこの部屋あんのみたいな感じになりましてね。で、それを、プロジェクションマッピングなんですけどね、はい、それを感じさせないぐらい植物にこう、当ててる感じですかね。で、光線が。
素敵やな。
プレッションマッチピングってなんか平面にバンってやりますよ。
もうバネできるぐらいのすごい言葉今作りで始まる。
プロフェッショナルマッチピング。
なんかマッチピングみたいな。
はい。普通ほら、絵とかあるんですけど、植物に当て込んでっていうか当てて。
すごい、はい。
だからなんかね、植物がこう、なんか生きてる感じですかね。こう、モニョモニョモニョモニョって感じで。
はい。子供ちゃん、そらすっごいよ。
うわー言うてましたね。ね、
現実か、ほんまにプロジェクションマッピングか分かれん。
そうですね。音質ちょっとね、湿気があるんでね、僕入った時真っ白で何も見えなかったんですけど。
それだわ。
メガネ曇って。
メガネが曇って。メガネ拭いたら
よし。ハンカチ必要かなと思うんですけど。
ハンカチ必要だ。ライトサイクル京都で検索していただいて。
そうですね。これは京都府の試みなんでね。ね、
京都府植物園でやってるということで、はい、12月26日までだそうです、はい、皆さん。
そうなんですよ。ぜひぜひ。
ぜひこちら、すっごいな。はい、写真、うん、あ、これ。行こうこれ。
そうです。これはほんまに。
え、これじゃ終わった後行けるかな？行こうや。
あ、行きたい。なあ。
ほんますか？
これはちょっと、いいですね。
はい。
ありがとうございます。
そうですね。あとは、保証ホテル京都さんがね、アマオーのフェスタを1月8日から始めたんで。
アマオー、ああ、イチゴの季節ですね、はいで。
これね、また、まあ、来月ちょっとね、お話できたらいいと思うんですけどね。
これだから、まだ始まってないですもんね。
そうね、1月8日でね。
で1月8日の水曜日から3月16日ま
で。アマオーさんのその企画外も引き受けて、うまくこう料理出さるっていうんですかね。正規品もあるんですけどね。ただ農家さんがこう、やっぱり何ですかね、いわゆる、規格外っていうのは処分しないといけないんでね。それもうまく使えるように。
それ一番ね、だからみんな幸せなやつ。
はい。だから農家さんがその手塩にかけたイチゴを全て使おうという勢いでやってはるんでね。
これ素晴らしい。ほんで、言ったらランチを食べて、ランチに追加がこれめっちゃ安い。
3000円ですね。ほんで、デザートビュッフェのみだと6200円で食べ、放題ですね、ほとんどね。
だから本当に、いちごのその、もう、スイーツばっかり食べたい人は、ビュッフェのみの6200円 で、
ね。気合い入れてね、行ってもらったらいいと思うんですけど。
でも、ランチもやっぱ食べたい。はい、せっかく、まあ言うたら、まあ、フォーチュンホテルランチも美味しいですから、はいはい、ランチも食べたいし、ちょっとやっぱり、ビュッフェも楽しみたいという方は、ランチメニューに追加で、3000円で追加もできるってことですよね。
あ、そうですね、はい。ですからね、もう、パリ、フォーチュンパリの直営ですからね、うん、ある意味、同じ、風を感じることができるんでね、絶景見ながら、まあ、フランスの料理を食べてもらうということで。
アフタヌーンティーもやってますやん。
あ、それもね、アマオの、アフタヌーンティーが7000円でね、平日。で、土日が7500円でやってますね。これも1月、8日から。
8日から。これちょっと時間が90分じゃなくて長くて、2時間制で要予約になってるんですね。
そうですね。はい。
わ、素晴らしい。
まあ、いろいろ内覧会もね、行かしてもらってるんでね。これからまた食をいろいろね、広めたいと思いますんで。
ありがとうございます。
来年もね、はい。ライトアップもあって。
はい。
ますますの、
は
い。
京都の情報のみならず、今日は、
奈良
も、奈良、大阪も、はい、いただきまして、はい、で、リスナーさんはね、もううちら、ものすごく乗っていただくんとか、嬉しいな、はい、
そうですね。なんか本当に。本当波来たなと思いますよ、もう。メルシー僕で、本当に。
まだ言う。何とおっしゃいましたか。
ちょっと流行語には間に合わない。
はい。メルシー僕ってどういう意味ですか。
あ、めっちゃありがとうって意味です。
あ、おー、覚えとこう。
メルシー僕。
めっちゃありがとう。僕は、なんていうの、大いにとか、なんか。
めっちゃってこと
ね。とてもとか、ベリーって。おー、ベリーマッチみたいなもんですかね。
じゃあちょっと最後の挨拶、それで決めていただきますか。
うん、ごめん、2024の指名に、はい、あの、山さんは2020年。
あ、そうですね。
最後
の、はい。はい、また。京都グルメタクシーについてね、はい、ご案内させていただきます。
すいません、案内忘れてました。こちらが、こちらがここを案内せなあかんのに申し訳ございません。メ
ルシー総理。僕総理。
事前予約制となっております。はい、予約受付の電話番号は、080-8540-3393 080-8540-3393 もしくはブログ京都グルメタクシーからメールでご予約ください。
はい、はい、お願いします。
ということでこの時間は、はい、京都グルメタクシーの岩間隆さん、今月で今年今日で今年は最後。
ええ、卒業みたいな。
で、来年、また1月はまたお越しいただけますかね。はい、ね、
また1月は、重大発表もありますので、ぜひ。
あら、これはまた楽しみでございます。
はい、解禁が出ます、はい。
予定しております。
はい、はい、はい。今年も本当にありがとうございました。はい、来年もよろしくお願いいたします。
メルシー僕。
そう、メルシー僕で合わせよう言うてるんじゃないですか。もう忘れてた、ちゃんさん。
怖いな。では皆さんで、はい、岩間さん。
メルシー僕。
ありがとうございました。
ありがとうございました。